それではしばらく神の言葉である聖書のメッセージに心を向けたいと思います。私たちは今使徒信条のシリーズを続けています。使徒信条を今朝も週報に書かせていただきました。週報のページを開いて右側のところにあります。今日はですね、この6行目のところにアンダーラインを引きました。死にて葬られ黄泉に下り3日目に死人のうちよりよみがえりというところですね。前回は最も重要なところの一つとして十字架を学びました。今日は復活です。復活も十字架と並んで使徒信条の中で最も重要なことの一つだということができると思います。聖書の箇所はコリント人への手紙第1の15章です。この15章は復活の章と呼ばれています。新約聖書の中で最も重要なものの一つで、私たちがもっともっと知らなくてはいけない、学ばなくてはいけない大切な章だと思います。そしてこの第1コリント15章はキリストの復活について記した最も古い記録の一つであるということにも注目をしたいと思います。さてこの15章はこれから福音を伝えますよという前置きから始まります。一節から順番に読んでいきたいと思います。コリント人への手紙第1の15章の一節、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。パウロはこうして、話を始めていきます。一節の後半、これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。これはパウロによれば、すでにあなた方は聞いていることなんだというんです。そして本来的にはこれを土台にして生きてきたはずなんだと言うんです。2節、またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。この土台となる福音をしっかりと保ってさえいれば、それで大丈夫なんだ、それで救われることができるんだとパウロは言います。そして3節の前半、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。パウロは福音は最も大切なことなんだと言います。そして私も受けたことであって、パウロは自分が与えた福音を与えたのではなくて、パウロ自身も福音を受けた一人に過ぎないとここで言っています。ここまでがですね、3節の前半までがこれから福音を伝えますよという前置きです。前置きがちょっと長いんですね。若者言葉で言えば前置き長っという、ちょっと心の中で突っ込みつつ、その後半、この後パウロは福音とは何かということを整理して伝えています。3節の後半、キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと。週報の方にも書きました。これ3つの要素があります。これを福音の3要素と言います。1、2、3と番号を振って書きました。キリストが私たちの罪のため十字架で死なれたこと、これが1つ目。2つ目、キリストが葬られたこと。3つ目、キリストがよみがえられたこと。このポイントは十字架だけではなくて復活も含めて福音なんだということです。イエス・キリストは私たちの罪のために十字架で死なれ、そして死んだままでは終わらず3日目によみがえった、復活のキリストが今日私と共に生きてくださる、ここまで含んで福音なんだということです。先週も申し上げましたけれども、福音は事実ですね。 キリスト教信仰は事実の上に全て成り立っています。イエス・キリストの十字架と復活という歴史的事実が土台にあって、その上に私たちの信仰は全て乗っかっています。さて、ここで復活の意義を改めて考えてみたいと思います。復活の意義はいろいろあります。私何度も申し上げていますけれども、復活は旧約聖書の約束通り神様が成し遂げてくださったっていうことでもあるし、復活は神様が奇跡をできる、何でもできるということでもあるけれども、復活の最も大切な意義はイエス・キリストが今日も生きておられるということです。私たちが信じている神様は死んだ神様ではなくて、今日も生きている神様です。私たちの合言葉は主が生きておられる。神様は確かに今日も生きておられて、私の体と心と人生に働いていてくださる。今年はですね、8月の5日と6日に一泊お泊まり会という教会のキャンプをやりました。で、体調が悪くて参加できなかった子どもたちも、教会に行きたいと教会を思って祈ってくれました。今日帰ってきて本当に、嬉しく思います。教会も、その子どもたちのために祈りました。他にもですね、先月は松原湖の中高生キャンプがあり、高校生2人が参加し、で今週は KGK の夏季学校があって大学生が参加します。お泊まり会、松原湖、KGK 夏季学校と3つこの写真が溜まってきたので、まあ、夏季学校はこれからですけれども、今整理をしてるんですね。これどうやって皆さんにお見せしようかと考えて、次の聖日に、ランチフェローシップの時にこのスライドで皆さんにお見せしたいと思っています。教会は地上にあるどんな組織とも違います。それは神が生きておられるということを共通点としているということですね。それで結ばれた、神が生きておられるという信仰で結ばれた神の家族なんです。みんな生まれも年齢も個性も違いますけれども、イエス様が私の罪のために十字架で死なれ、そればかりではなく3日目によみがえって今も私と共に生きていてくださる、その信仰だけで私たちは一致をしています。先週育子姉妹が入院をなさって、祈祷会で皆さんにお祈りをしていただきました。このメッセージ録音してちょっと聞こうと思えば世界中どこからでも聞けるようになっているので、名字は個人情報なので伏せさせていただいて、ファーストネームで失礼をしますけれども、育子姉妹が入院をなさって、そして構造兄弟がですね、お一人でちょっと家にいるのは難しいのでショートステイをなさっています。私は先週構造兄弟を2回ほど訪問しましたけれども、私を見つけるといつも笑顔を見せてくださって楽しくお話をします。思ったより元気だったので安心をいたしました。でこの間ですね、2人で話をしているときに途中で、まあ、喉が渇いたねということで、私お茶を取ってきますって言って、立ち上がったらですね、いやいや私がとおっしゃって構造兄弟が立ったんですね。構造兄弟にお茶を取ってきてもらうわけにいかないので、いやいや私がと言ってこう言ったんですけど、いやいや私がって帰ってきて、なんか2人でいやいや私がの応酬をしながらこうお茶のあるところに向かって歩いて行ったんですね。でハッと気がついたら杖なしで兄弟が歩いておられたんですね。あ、杖なしで歩けるようになるんだったらお茶取ってきてもらおうかなと思ったぐらい嬉しかったですね。けれども少し話を伺ってみますと、転ぶといけないので杖はなかなか手放せないそうなんですね。私がモーセも杖を持っていましたし信仰の人に杖は似合いますと、そういうふうに言ったらですね、はっはっはっとこう兄弟笑ってくださって、でその後にはーっとため息をついてですね、あ、教会に早く行きたいなっておっしゃったんですね。ちょっと私もそれで感情がこみ上げてきまして、こうグッときまして、 早く姉妹と一緒に教会に行きたい、戻りたいと言うんです。それで必ずそうなります、主が生きておられますからと言って二人でお祈りをいたしました。何度も噛みしめるように、主が生きておられるから必ず教会に行くことができると言ったらうなずいてくださいました。私たちにとってですね、キリストの復活というのは単なる教えではない。聖書が言っているから、聖書に書いてあるから多分そうなんでしょう、復活したんでしょう、そういう話ではないんです。復活は私たちの人生の生命線です。復活は私たちの教会の生命線。私たちは不確かでも、私たちは弱くても、私たちは時に病に倒れても、イエス様は死を打ち破ってよみがえって今日も生きておられる。そして私の体と心と人生に働いて生きる力を与えてくださる。教会は復活を信じることによって結ばれている神の家族なんです。使徒信条をもう一度、見ていただきたいと思います。今日は死にて葬られ、黄泉に下り、これ難しい漢字ですけれども、黄泉と読みます。黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえりというところを学んでいますけれども、ここに黄泉に下りという言葉がある。黄泉というのは地獄というふうに普通には考えるんでしょうか。ちょっと変わった表現に思います。黄泉に下り、地獄に下り、これはイエス様が本当に深刻な苦悩、苦しみ、死を私たちのために経験してくださったということを表しています。主法に東方教会の聖画、イコンとも言いますけれども、1315年、すごいですね、700年前に描かれた復活という絵を載せさせていただきました。復活、別名キリストの地獄下りという絵ですね。これちょっとカラーでお見せしたかったんですけど、白黒でちょっと分かりにくくなっているんですけれども、見えますか、真ん中のところにですね、この明るいところにイエス様の姿があって、そしてイエス様が地獄に下ってきて苦しんでいる人々の手を握っていてくださるんですね。これあくまでも絵なので、こういう絵画のような状況があったのか、イエス様がこのようなお姿であったのかということは分かりませんけれども、神の御言葉である聖書から確かに分かることは、イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではなくて、キリストは黄泉に下りとある通り、むしろイエス様は私たちの苦悩を味わってくださった方だということです。ちなみに東方教会というのはロシア正教、ギリシャ正教など国別の名称で呼ばれますけれども、東ヨーロッパで伝えられてきたキリスト教ですね。伝統的、正統的な本物のキリスト教は3つありますね。東方教会、ローマンカトリック、プロテスタント、私たちはプロテスタントですけれども、この3者は裁き合うのではなくて、お互いをリスペクトすべきだという意見を、私はアメリカの大学院で学んだ後にそういう意見を持つようになりました。文化は違いますけれども、全て同じ使徒信条を告白している本物の福音を信じているキリスト教です。で、この東方教会はキリストが黄泉に下りという部分を他の2つよりも強調してきてくれました。良いところは他にもいっぱいありますけれども、まあ、これは素晴らしい貢献の一つだと思います。ともかくイエス様は私の苦悩を分かっていてくださる。キリストは黄泉にまで、地獄にまで下ってくださった。それが黄泉に下りという信仰告白です。もう一つ 15章の最後を、見たいと思います。もう一つ聖書箇所として第一コリント15章の最後、この15章はですねすごく長い章なんですけれども、55節から58節を読みたいと思います。私が朗読しますので最後の58節だけ皆さんと一緒に読みたいと思います。周りで開けない方いたら助けてあげてください。第一コリントの15章の55節から58節を朗読したいと思います。55節から私が朗読します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。3、はい、ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アメン。感謝します。第一コリント15章は復活の章、そして私たちのライフワークとも呼ぶべき章ですね。パウロはここで復活について本当に多くのことを教えてくれています。しかし15章の最後はですねちょっと奇妙なんです。復活は勝利だ、死に対する勝利だ、イエス様は罪と死に打ち勝ったという、この叫びのようなですね素晴らしい賛美宣言があって、その後がちょっと奇妙な終わり方をしていると私は思ったんです。パウロはその後高らかに叫ぶのかと思いきや、彼はですね57節までで神に感謝しますと言って、神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を、死と罪に勝利を与えてくださったところ叫んでですね、その後パウロはさらに神様を賛美して叫んで締めくくるのかと思いきや、けれどもそうではなく、彼は復活が勝利だと述べた後58節ですから、私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。私たちの奉仕について述べる、私たちの教会について、私たちの人生について述べている。だから主の技に励みなさい。固く立って福音の土台の上に立って主の技に励めという、えっと思うんですね。罪と死に打ち勝ったというキリストの究極的なですね、宇宙規模の大勝利を彼は語った後に、だから教会の技に、また普段の日常生活、あなたの人生のこの与えられている技に励みなさいという、あまりに結論がこう小さく見えたというかですね、具体的、生活に根ざしていることに戻ってくるんですね。私は最初ここを読んだ時ちょっと拍子抜けというかですね、意外に思いました。パウロにとって復活は何よりも私たちの労苦が主にあって無駄ではないということの保証なんです。それが58節の後半、あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。それがこの復活の章の結論であり、復活に関する教えの結論なんです。私たちの教会の労苦は決して無駄ではない。皆さんの労苦は、皆さんがクリスチャンであるがゆえに通ってきた試練は決して無駄には終わらない。それは復活が保証していることなんです。私たちは復活を土台にして前進します。私たちは十字架だけを伝えるのではなく復活をも語ります。私たちは日々イエス様が今日も生きておられるということを証しします。イエス様の十字架と復活が事実であり、私たちを日々変革する福音であることを宣言し続けます。 私たちは私たちのロークが主にあって決して無駄に終わらないということを知っています。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから。これが復活の結論です。最後にある方の証を紹介して今日のメッセージとつなげて終わりにしたいと思います。九州の福岡に栄光病院という病院があって、そこにホスピスがあります。ホスピスというのは必ずしも治療を目的としていません。治すというよりは終末期医療といって、良き最後を迎えるための医療を提供する施設です。このホスピスにはチャプレンという牧師の役割をなさる方もいることが多いです。このホスピスに下稲葉先生というクリスチャンの医師がいて、この方が最近ホスピス我が人生道場という本を書かれました。この本の中である62歳の女性の紹介がされています。その女性はある日この病院の外来を受診してきました。もう治療は不可能という段階で、いや俺力尽きるようにして来院して来られたとあります。ほどなくしてこの方は良き訪れ会に出席するようになります。良き訪れ会というのは病院の中にある聖書を学ぶグループです。彼女は素直で積極的な性格で、どのようにお祈りをしたらいいですか、信じるって一体どういうことですか、そういう素朴な質問をして信仰に関する事柄をどんどん吸収していきました。確実に神の言葉が彼女の心に伝わっていくのが見えました。やがて彼女の病室には賛美と信仰の喜びがあふれるようになります。自分は無神論者だと言っていたご主人も最初はいぶかしげな顔をしていましたが、だんだんとその輪に馴染んでいきます。ごく自然な成り行きとして彼女は洗礼を受けたいと言い出すようになりました。そして驚いたことに、そのご主人までも妻の希望を叶えてやってください、そして私も一緒に洗礼を受けたいんですというふうに下稲葉先生に言ってきました。実に感動あふれる病床での洗礼式になりました。余命いくばくもない人が喜びにあふれた笑顔でそこにいました。そして夫婦の絆が死によっても断たれることがないという、そういう確信に満ちていました。彼女は病院のスタッフや医師たちを前にして証しをしました。その証しは、内容は次のようなものでした。62年間の人生でした。2人の子供が与えられ、今では5人の孫がいます。家事と子育て、そして楽しくやりがいのある仕事が与えられて、思えば今の今まで無我夢中に走ってきました。やっと一息つけると思った矢先に病を得てこの病院に来ることになりました。けれどもこの病院でクリスチャンの看護師さんたちや医師たちの真摯な働きに感動をしました。そして生まれて初めてキリストの話を聞き、聖書を学ぶようになりました。これまでの人生はすべて神様の導きであったと今は確信しています。残された人生はわずかですが、神様を信じて良きクリスチャンとして歩んでいきたいと思います。ご主人もそれに続いて証しをしました。私は65歳になるこの時まで神はいないと思って生きてきました。しかしこの度、長年苦労をかけた妻から 神様を信じて洗礼を一緒に受けてほしいと言われました。妻の願いを聞き入れ、またこれまでの人生を後の世にまでもつなげたいと思い、私はここに洗礼を受けることを決心しました。二人はひざまずいて、牧師が頭に手を置いて祈りました。それは感動的な光景でした。数日後、彼女は自分で体を動かせなくなりました。呼吸器をつけていなければならない時間が増えました。しかし、その病床から信仰の喜びは離れなかった。天に召される数日前、彼女は下稲葉先生に向かってこう言います。先生、本当にありがとう。死ぬことは全く怖くありません。今が一番幸せです。クリスチャンになって本当に良かったです。子供たちも神様を信じて洗礼を受けると言ってくれました。そして彼女はお世話になった看護師さん一人一人を病室に呼んで、心からの感謝とお別れの挨拶をしていきました。ありがとう、ありがとう、本当にありがとう。彼女の病室から笑顔が絶えることはありませんでした。下稲葉先生は思わず、本当に美しいですねと言いました。彼女ははにかみながらうなずきました。その数日後、彼女は天に召されていきます。下稲葉先生はこの証を最後にこう書いておられます。イエス・キリストは確かに私の病院で生きて働いておられる。私たちも今朝同じ信仰告白に招かれています。我は死にて葬られ、黄泉に下り、3日目によみがえられたイエス・キリストを信ず。これが私たちを生かし、私たちがそれによって立っている福音です。イエス様は今日も生きておられます。私の体と心と人生に生きて働いていてくださいます。その福音に生かされて今週も歩んでいきましょう。お祈りをいたします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと。愛する天の神様、ありがとうございます。今朝も福音を聞くことができた幸いを心から感謝をいたします。イエス様、あなたは私の罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして私に命を与えてくださった。イエス様が歩んでいくはずだったはずの地上での輝かしい生涯を、神の子供としての生涯を惜しみもなく惜しげもなく全て私にくださった、そのことを心から感謝をいたします。そしてあなたは死を打ち破って、死からよみがえってくださって、今日も生きておられます。イエス様、あなたは今日も生きておられて、私の体と心と人生に働いていてくださる。私は弱くても、私は時に倒れても、イエス様、あなたは生きていてくださる。その福音を感謝をいたします。死は生きておられる、その合言葉を持って、その信仰を持って今週も1週間歩ませてください。そして私を通して、この小さい弱い私を通しても、イエス様、あなたの輝きを、あなたの恵みを私の周囲にあふれさせてください。感謝をして、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。